皆さんこんばんは。聖書を開いていただきたいと思います。マタイの福音書の13章朝の御言葉ですね。スクリーンに出てると思いますが、マタイの福音書の13章の23節。ところが夜市に分かれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで12月24日に高円寺で心ゴスペルが行われますが、その宣伝ビデオがありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。12月24日に高円寺でですね、コロゴスペがあります。どうぞいろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと思うんですね。それでゴスペの働きに関しては、主が言われているのはですね、リバイバルの土台となってくる、いろんなところでね、ゴスペルチームが活躍していますが、さらにこの聖霊の働きが強まりね、いろいろな神様の技が起こってくるということをですね、私たちは示されています。ですからゴスペルっていうのはですね、今皆さんに与えている祝福をはるかに超えた素晴らしい出来事が起こってきますので、どうぞ信仰を持ってね、さらに踏み込んでいただきたいと、こういうふうに思うんですね。それでその中で、コロゴスペルは万を超える数となっているということをね、語って神様がおられるんですね。で私は、ね、それを信じているんですね。で例えば宣伝やなんかに関してもどんどんどんどん力を増してきてますし、また、コロゴスペリの歌に関してもですね、全体のレベルが上がってきてるっていうのと、霊の働きが強まってきてますね。でそれがさらに強く大きく現れてくるのでね、期待をしつつ見ていていただきたいと、こういうふうに思います。主の働きがね、いかに大きなものか、それをね、私たちが見ることになりますね。それでゴスペルに重荷があってやっている方々は、示しがあった場合は決して引いてはダメですね。進んでいくときにね、主の特別な恵みを見ていくということをね、覚えていていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬のキャンプが行われるので、その宣伝映像を見ていきたいと、こういうふうに思います。
滝の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが滝に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない岩さえも、いくつもの奇跡を残して、神様が守られた。
はい、どうもありがとうございます。白馬でキャンプが行われます。なんか2月のいつでしたっけ、2月の27から3月1日ですね。で、白馬のキャンプをしながらですね、幸せだなというふうにこう思うんですね。会話は譲らないんですけど、それはですね、あんな素晴らしいキャンプ場って基礎教会で教えて体験したことがないのですよね。綺麗でね、建物も立派で、お風呂があって食事も良くてね。で、その中で一つ分かってきたのは、主はね、最高のところを導いてください。それだけではなくてね、皆さん嫌でしょうけどもですね、私はあの辺の事柄に憧れてるんですね。黄昏の灯火はっていう歌があってね、すごい好きでね、毎日歌ってたんですね。それがね、白馬のところの歌なんですね。で、まさにね、主は最高を開いてくださるということをね、感じます。それとともにですね、非常に強く感じるのはですね、白馬というネーミングですね。偶然そうなってるわけですけどね、で、偶然ではないと思います。で、今私たちはですね、終わりの時のいろいろなリバイバルとか働きのための備えをしておりますが、この白馬はその黙示録の中心的なポイントとして出てくるんですね。で、まさに主はですね、分かって導いてくださったということを感じます。そして、週末のリバイバルのね、いろいろな備えとか対応がなされていくということを思うんですね。で、どうぞ皆さんね、キャンプにいらっしゃっていただきたいと思います。で、キャンプの中で一つ感じるのは、何を感じるのかというと、特別な霊の祝福があると、そしてね、特別な神の技が起こったりするということです。私がキャンパス共同制度のキャンプに行った時に、帰りに新井先生と一緒になったんですね。避けてたのにね。で、その一緒になり方がおかしいので、私思ったんですね、これは何かあると。一生このことを覚えておこうと思ったんですね。その後ね、荒井先生と深い関わりになって、そして私たちがスネルゴミを引き継ぐというような形になりましたよね。で、その時に、あの時確かに主は語っていたということを思い起こすんですね。で、それとともにですね、韓国に初めて断食に行った時に、帰ろうとしたら雷が鳴ったんですね。鳴り方がおかしいの、あれ変な鳴り方なと思うんですね。私思ったんです、なんか神が語ってるんじゃないかな。だから、これもね、一生覚えておこうと思ったんですね。そしてね、その時から私たちの海外宣教が始まったんですね。 大きく働きのスタートの花火みたいなものだったんですね。で、特別な恵みがあると、それとともにですね、いろんな訓練とか学びがありますが、それはですね、生かされてくるものですよね。で、私はですね、全てが生かされてくる、全てが益となるということからよく分かってませんでした。しかしですね、分かってきたんですね。ノンクリスチャン時代にやってたことさえ益になる。で、例えば私文学やってたんですね。で、小説家になろうと思ったんですね。で、書きながらね、思ったんですね、これはね、売れなきゃ何の役にも立たない。私は人生でね、全く無駄をしてるのかもしれない、こう思ったんですね。で、小説家にならなかった。ところが主に従って御心を行っている時にですね、本を書くようになったんですね。そうするとね、それが生かされてきた。そしてね、いろいろな事柄でこれは無駄だななんて思ってたことが無駄ではなくて生かされてきたってことに気がつくのですね。で、皆さんが白馬で学ぶようなことからはね、ある方々にとってはね、その時だけのことかと思うかもしれませんが、やがて生かされてきますね。大きな益となってくると。特別な種の、ね、恵みはそこにありますので、どうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたいと。その中で種の素晴らしい導きの御手をね、見ていただきたいというふうに思います。それで、イスラエルの国のやつとレオンさんのやつがあるので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続する医者と雇うことによりうまく生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのからです。その都を設計して建設されたのは神です。事実彼はさらに優れたことを、すなわち天のことに憧れていたのです。ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、天のふるさと。彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったエルサレムってここだったと。そしてね、重要なことは何が重要なのかというと、我々は天のエルサレムなんです。つまり我々はここにいいですか、まだ天のエルサレムは下ってこないから、このエルサレムではなくてね、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に、つまり永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのは、ね、分かっていると思うんでしょうね。あそこの場所は特別な場所だ。明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってのは永遠の主が手を置く。あそこ永遠の主の特別な場所なんですよ。
はい、電気つけてください。私はクリスチャンになった頃ですね、イスラエルに行くキリスト教会の少数の方々を見てて、ちょっと皮肉的に見ていたんですね、具体的にね。ところが自分がイスラエルに行くことによってですね、いや違うってことに気がついたんですね。イスラエルに行くことには特別な恵みがあるってことをね、感じております。一つはイスラエルは神様が導いて神様が作られた国だということがありますよね。それでイスラエルを中心に神の働きが進んでいくということがあります。またイスラエルはやがてですね、天のエルサレムとかにつながっていき、神の国につながっていってるわけですよね。特別な意味合いがあるんですね。そしてそこに行くことによって特別な霊的な祝福を、ね、受けます。 で、私はですね、一つ感じているのは何かというとね、この中にいる全員はですね、イスラエルに行く御心があると、こういうふうに思います。ですからね、熱心に求めてください。お金がないとかね、暇がないとかいう方もいらっしゃるかもしれませんが、全能の神である主がおられるんですよね。私も、イスラエルに行くのは無理かなと思ったんですが、一度導いてもらってね、その後祈り始めたんですよね。今は50回以上行けるように乗ってるのかな。で、30数回行きましたね。ついでにね、アメリカも祈ったんですね。100回以上行けるように。で、アメリカで100回以上行ってますね。長崎も祈ったんですね、100回以上。私は長崎に住んでるっていう人もいるかもしれませんが、100回以上ですね、皆さん。祈りは聞かれます。で、御心の祈りは聞かれますので、どうぞ皆さん熱心に祈ってください。そこで新たなるね、神様との出会いと特別な祝福がその中にあるということをね、体験されてこられると思うんですね。ですから熱心に祈ってください。それで、私はロシア系ユダヤ人と協力して伝道してるんですが、そのロシア系ユダヤ人の示しからその現在に至るまでのね、ビデオができていますので、ちょっとそれを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
神様から大きな約束をもらった私たちの教会は、当時は国分寺の小さな教会でした。現在は教会も大きくなり、海外への宣教も始まりましたが、30年前はパスポートを持っている人は一人しかおらず、英語を話せる人もいない、海外へのつてもない、そんな状況でどのようにして関わりが開かれるのか、誰にもわかりませんでした。明確な関わりが開かれないまま、30年の月日が過ぎました。教会では、ヨーロッパへと海外宣教チームが使わされました。このチームは、チェコ、ポーランド、ベルギーを回り、各教会で聖会を行いました。その日、チームはチェコでの予定を終え、クラコフの空港へと向かっていました。すると、同行していたチェコで宣教師をしているサリーさんが突然言ったのです。
そういえば、マレックにレオン牧師というロシア系ユダヤ人の方から連絡が来ている。主の十字架クリスチャンセンターと関わりを開きたい。
皆がパソコンへ飛びつきました。その様子にサリーさんはとても驚いたと言います。なぜなら、彼女はこの時、その予言のことを全く知らなかったのです。
サリーさん、それってすごいことなんですけどって私言ったんですね。どうしてって。あなたね、もうロシア系ユダヤ人との関わりを開くってもう何十年も前に語られて、それってすごいことなのって、もうその時にパウロ・アキモト牧師とまたね、他の方々もいらして、ってすっごい驚いたんですよ。
その場にいた皆が主を褒めたたえました。レオン牧師という方は、日本での伝道が開かれることを 祈っていたのです。すぐにレオン牧師と連絡を取り、来年のイスラエルチーム派遣の際、食事会、レオン牧師の教会での奉仕、こちらの礼拝でのメッセージをしていただくことが決まったのです。しかし順調に進んでいた矢先、
親愛なるパウロ秋元牧師へ、私のミニストリー仲間や長老たちと相談した結果、私たちのスケジュールと集会に関していくつか変更が発生しましたのでお知らせいたします。大変申し訳ないのですが、皆さんの11月1日の私たちの教会での奉仕と、私の11月2日の皆さんのホテル訪問をキャンセルさせていただかなくてはいけなくなりました。しかし10月31日金曜日の皆さんとのランチは、お互いを理解し合うためにぜひお会いしたいと思います。ただその際、一切の写真撮影はご遠慮願います。このようになってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。敬具レオン・マジン。
まあ、すっごい社長でしたね。うっそ、どうしてこういうことがあったのか。でも、ね、全てのことを生きとしてくださるので、もう徹底感謝しました。本当に
1時間半の食事会はレオン牧師の教会で持たれました。レオン牧師は自身の教会の信念を熱く語ってくださいました。そして最後にレオン牧師は、主の十字架の信念は何かと尋ねてこられました。パウロ秋元牧師は神様に祈り、聞き従うことが一番重要なことですと答えたのです。するとここから事態は急変していくのです。
その時にパウロ牧師が、私たちの教会は神様に聞き従うこれのみですと、そしたらですね、その瞬間レオン牧師が、頭をですね、右に左に、強く振られたんですね。冷や汗がドッとこう出る、ヒヤッとした瞬間でした。レオン牧師はこうおっしゃいました。全くその通りです、全くその通りですと、おっしゃってくださいました。
大逆転が起きたのです。
この教会に来ることも最初で最後なんだろうな、悲しい、思いがしました。レオン牧師が、こう頭をこう抱えてですね、一人でおられました。大丈夫ですかと声をかけました。レオン牧師が、彼は本当に神の器だった、とですね、こうため息をつかれたんです。これはまだ脈があるんじゃないかと思って、もう気がついたら口が勝手に喋ってですね、怒られるかなと思ったんですけども、全く元通りの最初の予定に全てが戻りました。
キャンセルになっていた予定も元通り行ってくださることになり、私たちの教会でのレオン牧師のメッセージも、レオン牧師の教会での奉仕も、とても祝福されたものになったのです。
さらにロシア経済人に送る働き、さらにその他の歩みはありがとうございます。
まさに神の言葉は完全な形で成就したのです。神様はこの教会が何もない時に言葉を与え、30年という長い年を経て成就させてくださったのです。当時榊さんはこんな思いを抱いていたといいます。
どうし、ユダヤ人の方との関わりっていうのは分かったんですけど、それがどうしてロシア系ユダヤ人なのかなっていうのがちょっと分からなかったんです。
今回レオン牧師がこのことについてお話をしてくださいました。
Majority of us come from former Soviet Union, and actually this is fulfillment of what is written in Bible in Jeremiah. Jeremiah tells prophetically that will come time, I will bring Jewish people, my people, from northern land, from north. So it actually it's exactly all this area and 28, 29 years ago, all this process started, and more than 1 million Russian-speaking Jews came to Israel. And if we see modern Israeli history, many Eastern Jews, I speak Russian, Polish, that it's called Ashkenaz Jews, was influence of establishing modern state of Israel. About 25% of Israel population speak Russian language. But inside of Messianic believers, this percentage much bigger. Some people think 60-65%. Those who speak Russian language, about 65%. It's huge influence.
今では毎年レオン牧師は自身の教会に招いてくださり、その関わりは今年で5年を迎えます。私たちのイスラエルチームではメッセージをしていただいています。今年の4月にはレオン牧師が来日され、この日本でもメッセージをしていただきました。この機会がさらなる良い交わりとなったのです。私たちのロシア系ユダヤ人の方々との関わりはこれからもさらに進展発展していくのです。
はい、ありがとうございます。神様はね、不思議な方だと思うんですね。1900何年で書いてあります。86年、84年かな、86年に、予言を通してね、ロシア系ユダヤ人との関わりを開いて、ロシア系ユダヤ人との協力の中で伝道を進めていくっていう予告があったんですね。それを何度も何度も聞いたんですけども、それを聞きながらね、ポカンとしてね、なんでロシア系ユダヤ人なんだ、でロシア系ユダヤ人ってどこにいるんだって、そういうふうに思ったんですね。で、まあ、言われてるのでいろいろそれなりに努力はしたんですが、もう全く開かれない。主の時があるんですね。そうしましたら、それから30年後かな、で突如サリーさんのところにメールが入って、そしてですね、関わりたいっていうロシア系ユダヤ人が向こうの方から連絡があったわけですよね。カモがネギを背負ってきただけじゃなくて、湯豆腐もですね、肉も背負ってきたみたいな感じだったんですよね。そしてね、一気に関わりが進もうとしたんですね。そしたら妨害が入ったんですね。ただ主はね、私たちが信仰の対応取りやすいように助けてくださってたんですね。それは何かというと、働きは一気に進むけれども、サタンが働いて一度潰れるって予告があったんですね。あ、だから来るんだなと思ってね。もう何でもね、神様の働きが起こるときにはサタンは悪いことに忠実ですからですね、動くから、まあ、そういう意味でも分かってましたし、それとともに具体的な予告があったのでね、我々はもう予想してたんですね。ですからそれが来たときに、あ、来たなとこう思いました。でその時にですね、対応も主が教えてくださっていたんですね。それは何を教えてくださっていたのかというと、潰れても引くなと、押し続けなさいと、必ず開かれるとこう言われてたんですね。ですからそれが起こって、話し合いの時はもうそういう話なんで大体普通行かないんですけど、神の言葉があったので行って、で話し合いも忍耐強くですね、こちらの方の意見も言って言ってる時にですね、最後の最後に大逆転が起こったんですね。そしてね、神の働きがそこからさらに進み始めてます。でその時に主の不思議さとね、主の言葉の素晴らしさと、まあこれから大きな働きのポイントが来ると思うんですが、それをねちょっと感じるんですよね。ですからどうぞそのためにもね、お祈りくださいますようにお願いいたします。時間になっちゃったのでね、言えなくなっちゃったんですが、主の十字架の、名前が変わったんですね。どうして変わったのかっていうと、入院してたんですけども、入院ってですね、やることないんですね。 やることはね、筋トレやってるか、昼寝ちゃうと夜寝れなくなるかな。あと、ジョージ・ミューラーとマーリン・キャラザーズの本を持ってきましたから、それを繰り返し読んでるか、祈ってるか、どれかだったんですね、具体的にね。そしてね、マーリン・キャラザーズの本を読んでる時に、もうそれしかないから、2冊しかないから、何度も何度も繰り返し読むわけですよね。マーリン・キャラザーズさんの教会が名前を変えた時の記述があったんですね。それを読みながら何とも感じてなかったんですね。そしたらですね、マーリンさんの教会をプレイズセンターってね、賛美のセンターって名前に変えた、そのことが出てたんですけどもですね、それはですね、教会全体がまさに賛美を、なんて言いますかね、するようになってね、まさに賛美のセンターとして実質的に、動き始めた、その時に示されたんですよね。で、その時にですね、ちょっと望まれちゃったんですね。で、望まれた最初の導きは何かっていうと、主の十字架っていう言葉だったんですが、主の十字架を追ってね、主の御心を行うと、いろんな抽象とかそういうこともあっても御心を行い続けていく、予言とかなんかの働きもそうですけども、その道を我々は歩んできたんですが、まさに主の十字架の道だったんですが、もうね、そういう道とは違った道に入ってるって言われたんですよね。そうした時にですね、あ、そうだって感じたんですね。確かに主の十字架はね、まさに追ってるっていう時の緊張感とね、いろいろな状況とはね、大きく変わってきてるということを感じたんですね。そしてね、今はね、神様は何をしているのかって言った時に、一つ分かり始めたことは、もうすでに始まってますが、我々がですね、愛されるにはまるで取るに足りないものたちであって、そして愛される意味も、そしてですね、条件もない、もうゴミみたいな、すみませんね、ゴミみたいなもんだ。ところが主はですね、その私たちを、最高の愛を持ってね、誰よりも愛してくださってる。そのことがね、浮き出てきてるんですね。それとともにですね、神の働きをなすときに我々に力がない、全うする能力がない。しかしですね、その我々に神が特別な手を差し伸べてください、求めるときに神がなしてくださる。で、そのことに気がついたんですね。つまり、ふさわしくないものを神様が愛してくださり、そして私たちに祝福を与え、立て上げを与え、ふさわしくないのにかからず、力がないにもかからず、主が働きをなしてくださり、技をなしてくださっている。それが教会の実質であるということを感じたんですね。で、その時に与えられた言葉が、英語読みで「The Light of Eternal Agape」。日本語で言うと、なんだっけ、永遠の愛の恵みの光。このことが示されたんですね。つまり何かっていうと、光っていうのはね、教会にいる人たちが光じゃない、間違いないように、神様ですよね。私たちもね、神様に愛されて人を愛するようになりますから、その反射が起こるってことは確かですけども、しかしですね、中心にあるのは、この教会の中心にあるのは神の愛、その愛が私たちを立て上げ、そして光らせ、幸せにし、導いてください。教会の中心にあるのは神様の愛、その愛が私たちを持ち、そしてその神の愛を知らされる。つまり神の愛がこの教会の中心であって、そして神の愛が全てのことをなさっているってことを語られたんですよね。そしたら、日本のどの教会だって一緒じゃないかっていうかもしれませんけど、一緒です。 どの教会でもですね、神様の愛が注がれて、その愛が中心ですね。ただそれをね、ちゃんと言葉に表せということを主が語られて、それでですね、求めた時に非常に美しい言葉でね、感動したんですが、英語読みで The Light of Eternal Agape、 永遠の神の愛の光ということをね、主が語られたんですね。日本語読みと英語読みがあるんですけど、今教会はね、世界においてインターネット回線の働きなどを中心に、ね、足を置こうとしてますので、これは当然英語読みだろうと、で日本では日本語読みでいくということだったんですが、ちょっとその言葉の美しさにね、感動しました。でどうぞ皆さんね、主の十字架の人もそうでない方もいらっしゃると思いますが、主の十字架の方々は誤解しないでください。皆さんの光じゃないです。これは神の愛が私たちのうちに光を与えてくださる、その光、それが満ちている。もちろんどの教会でもそうなんですね。ただ私たちは口で表せということをね、主に言われたので口で表すと、そして私たちはその神の愛と光を体験して証しをすることによってね、その光と愛がね、いろんな方々に流れていくということを期待する。しかし教会の中心はね、まあ、我々の教会もそうですし他の教会もそうですけど、神の愛とその愛と憐れみからあふれ出る私たちに光を与える特別な祝福ですね、それに満ちていると、そういう意味であるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。もちろん主の十字架ではね、強制的にその名前にしろとは言ってませんので、主の十字架になりたいっていう、そのままでいたいっていう人はどうぞいてください。それでは変な電話があってですね、 The Light of Eternal Agape、主の十字架じゃいけませんか、ばっかじゃなかろうかと思ったんですけど、でもそれはね、そういうふうに思ったらどうぞ。だからそれはおのおのね、示されるように動かれればいいと思うんですが、しかしこれからはね、何がポイントかっていうと、今までもそうだったんですけど、主の愛、それが皆さんの人生と生活に大きく現れてきますよね。今中心にそれがあって、どこの教会にもあるわけですけども、そしてそれがまた流れ出てるという、来るという特別な祝福がね、あるということを感じます。それとね、ちょっと感じたことがあるんですね。まあこれは知恵知識の言葉かもしれませんけど、それは何かというとですね、この名前にした時に、今日本にね、ヨーロッパとかアメリカとかアジアとかアフリカとかたくさんの方々が来てるんですね。でその中でクリスチャンの方々が多いんですね。そしてね、そのクリスチャンの方々がね、必ず名前でやってきますから、だから皆さんはね、そのことを体験するようになると、私ね、そう感じるんですよね、すごくね。もちろん名前負けしてね、それ来ていなくなっちゃうかもしれないけど、でもね、特別な名前である、それで特別なことがこの後にね、あるということをね、覚えていていただきたいと、こういうふうに思います。お祈りします。手のすまを一人お一人のうちに豊かに働き、サインごめん、働きと恵みを与えてください。何か自分はダメだっていう心の中で叫んでる人がいます。この叫んでるのは大きな罪です。これはちゃんと悔い改めて、そして自分には最高が与えられるという主によって骨格を変えなければなりません。手のすまをどうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。何か目標があるんですが、自分ではその目標を達成できないと思っている方がいらっしゃいますが、自分の力を計算して対応するんではなくて、主の言葉を持って、そして、 信仰的に対応する中で導きの時にそれは大きく開かれます。ただそれはどんどん豊かに導いてください。非常に痛いことがあったことがありますが、感謝して主に従いなさい。それらは益となります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々癒しの祈りをしてください。天の妻、あなたがお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず病の霊を今すぐお一人お一人の体と精神ください。イエス・キリストの御名によって命ず病を今すぐお一人お一人の体と精神ください。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神です。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。何か、あることがあると必ずある施策に落ち込んでしまって失敗する方がいらっしゃいます。それはその方が持っている信念が問題です。それが聖書と違います。この信念に関してちゃんと取り除かないとその失敗は続きます。鼻と喉が悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。頭痛の方が癒されました。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言す。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願う子は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。どうもありがとうございました。集会を閉じます。